供を同時にしたり、30の方法、その1、消極的な生活の原因は親の近くにあった。行動に消極的な大人の人には共通点があります。幼い頃、親から怒られるような姿勢を受けた経験がたくさんあるということです。子供の声で叫びます。ダメ。いけません。なんてことをするの。大きな声で怒られます。子供の立場になってみましょう。大人でさえ大きな声で怒られると驚くないですから、子供はもっと驚きます。子は責任のある姿勢を受けた子供は驚きます。いえ、家庭によっては、大声にならず、調べてたたいたり、走れてたり、など、痛みを争いをする家庭までやるようです。それは絶対にいけません。一歩間違えれば、やはりもなりません。恐怖を感じ、大きな不安になります。子供の立場になって考えてみましょう。叱られたり叩かれたり、罪を避けようとすると行動しないのが一番だと考えるようになります。その結果、行動をしないように消極的な声と育ってしまいます。これが消極的な子供へと育ってしまう原因です。どのような姿勢をしていませんか？叩いたり、殴ったり、倒して痛みを争いをしていませんか？いくら姿勢がいいとはいえ、どなたに叩いたり、罪を避けたら絶対にすることです。一見すれば、きちんと責めるような姿勢でも子供を見せるのは良くないのです。大声でどなたに叩いたり、通知してからはやめる。子供を同時にしたり、30の方法、その2、どなたで育った子供は消極的になる。子供で育った子供は積極的になる。消極的な大人は子供の子を親が頻繁に叱られた傾向があります。どのような行動をしなくなり、結果として消極的になってしまいます。子供のためと思って、叱ったことで消極的になり、消極的な生活を育ってしまいます。まだ、どうして作法をしない子供は、味は間違って当然です。すべて間違いでしょう。間違いの仕事といっても過言ではありません。そういうふうにもちろん叱ることは必要です。しかし、いきなり叱ることはいけない。間違って、いきなり叱るのは確かに強いことは行動ですが、こういうことで続くなりかもありません。子供が受け入れやすいような、いたなら子供は素直に聞いてくれるはずです。では、どうすれば積極的に行動できる子供へと成長するのでしょうか。褒めてらっしゃるということです。頑張ろうとしたならやらない。でも、ここをした方がいいよ。まず、褒めて、その後悪いことを指摘するという流れです。子供が行動したことをまず認めて褒めます。悪いことはその後に指摘です。例えば、最後に次からは悪いよということだけをすればなおいいでしょう。子供は行動してよかったら、次からはどう直そうと思います。積極的な行動力を保ちながらも、行動力を出していきます。どなたで育った子供は消極的になる。褒められて育った子供は積極的になる。子供の将来を決めるのは親の育て方次第です。少し叱り方を工夫するだけで子供の性格まで変わってしまいますが、ぜひとも気をつけていただきたいポイントです。間違いの指摘は行動を止めてから指摘する。子供を上手にしたり30の方法、その3、単に行動だけではいけない。なぜ、いけないのか理由を必ず含めること。知性的に使うことといえばどんなことが思い浮かぶでしょうか。ダメです。いけません。何をやっているの。こら、やめなさい。さて、これらの言葉を子供たちになって考えてみましょう。単にダメです。いけません。何をしていることだけでないことわかったと思うでしょうか。いえ、そうは思いませんね。やめなさいと言われたらやめなきゃいけないと思います。確かに知性は大事ですが、単に叱るという問題でもありません。叱るとき必ず追加してほしいポイントがあります。理由です。叱るときは必ず理由、もう一度セットにすることになりましょう。すでに便利作法をどうしようとしているようには些細なこともしれません。親はなぜ良くないのか理解していませんが、子供はなぜ良くないのか理解していません。生まれてからまだ世の中のことを知らない子供は親が当たり前と思っていることがわからないことなんですね。親が当たり前と思うことでもなぜ良くないのかを丁寧に優しく伝えましょう。人とあったら挨拶をしなさいという言い方ではない。挨拶をした方が話しやすくなるでしょう。だからきちんと挨拶をしましょうねという。悪いことをしたら謝りなさいではない。仲直りしないと友人だけでしょう。だからきちんとごめんなさいと謝って仲直りしましょう。そうすれば友人といつまでも仲良くできるよという。ご飯粒を残さないというだけの言い方はよくありません。ご飯を残したら一生懸命に作ってくれた人の悲しみを残さず食べましょうねという。このように必ず理由をセットにして知ることでなぜ嫌いのか子供は理解していくのです。理解を止まるから行動力ができます。子供を納得させるようにしましょう。理由をセットにして子供をしたり。子供を上手にしたり30の方法。その4、なぜか孫の言葉。子供に質問すると成長が流される。知性というのは親から声と一方的になりがちです。ああしなさい、こうしなさいと親が言うことに対して子供ははいと言ってしまいます。子供から素直に従うでしょう。しかし、従っているからとはいえ、それにも本当に理解しているかどうかは疑問です。親から声一方的な指示がすると子供は親の言うことに従えばいいと思うようになります。親が知っているときもそんな理由をセットにして従うことです。なぜ嫌いのかときちんとさえなら知っていると子供の理解が流されます。さて、そういう姿勢をしていくので、時々親は子供の理解をチェックです。頭の中では目に見えません。子供の頭できちんと理解できているかどうかを尋ねてみることでしまいます。本当に意味を理解してこそ質問になります。そこで孫の言葉があります。なぜです。ある程度子供の病気が良くなったときと子供に優しく質問してみましょう。なぜ挨拶は必要かな。なぜ挨拶をした方がいいと思う。なぜ仲直りをした方がいいの。なぜ弁当は必要かな。もし質問に答えられたときは子供の心の意味をきちんと理解しているそうです。自分の言葉で発言するのはいわばアウトプットです。教育はインプットという表示だけではなくアウトプットという表示も必要です。答えられたときは思い切り答えましょう。もし答えられなくてもいきなり答えないでください。答えられないときは親が知っているとき理由をきちんと言っていないかよく理解していないということです。理由が説明できなくても子供が悪いと一方的に決めせず、まず親を振り返ってみましょう。親の説明のスピードが速すぎるかもしれません。少し難しい言葉を使っているかもしれません。一度に数多くのことを言い過ぎているかもしれません。もう一度きちんと理由を説明する。分からなければ分かるまで優しく丁寧に教える。これはいかに理解を続けるかのです。子供の理解となぜということだけチェックする。子供を上手にしたり30の方法、その後、人格して存在否定をしない。否定するのはこうなっていい。子供にどんな言い方をするのです。デブがうっかりちゃおうとして割ってしまったとします。もちろん子供としてはあなたとではなくうっかりです。こんなことにしゃると言っても全然です。カッとなっていつか表現をされていませんか。あなたは本当にダメなことで、もっと素直に答えたらよかったのに、生まれてきたときから出来悪いことなのよ。しゃるとはいえ、これはいいすぎです。人格まで指定していることだからです。こんなことを言われたことはどう感じるでしょうか。子供は自分の性格と感じ、記憶を損んでしまうに違いません。人格性や存在性をすることは絶対に捨てておきたい人です。悪いのは人ではなく行為だけです。さらわったときにバッタという行為だけが悪いです。行為だけが悪いのであって人ではない。親はあなたと行為の悪いのか教えてあげるだけでいい。次からはもっと丁寧にさらわされましょう。こういうふうに言ったら落としにくくなるよ。さらわすことはしっかり落としましょう。指定するのはこういうだけ。今以上自分の言葉を振り返ってみましょう。こういうだけしゃるのに人格まで指定するような言葉人格を否定するような言葉でしゃるのはやめる。子供を上手にしたり30の方法、その6、子供の中と言い続けると本当にバカになるのは本当の話。子供をしたときに人格を否定する言葉を使わないことです。人格を否定する言葉はもはや知性ではなく言葉の高いと言っていいでしょう。子供は自分の存在価値の評価を落としてしまい自信がなくなります。しかし、しゃるに気をつけていても自分でも気づかずに使ってしまう人格を否定することがあります。私たちの日常会話でしばしば耳にするため気づかないことです。だからと、あとです。これも別としては人格を否定することです。相手の人間性を無視して否定するという最悪の表現です。特に親の中には冗談のつもりで口にすることがあります。あなたは本当にバカね。そんなことをするなんてあとだ。地域によっては挨拶や冗談のつもりで冗談で言っているのかもしれませんが、素直な言葉は本気でしています。人格を否定されて、できるわけ自分に仕事をしています。いや、バカと言われ続けるようになりましょう。いわゆる、無駄なく言われ続けるというようなポイントです。親から、バカやアホと何度も繰り返し言われ続けるとどうなりますか。子供はだんだん洗脳されます。自分は生まれつき頭が悪いのか。どうせ自分はバカだから努力をしても無駄だろう。こんな自分は何をやっても仕方ない。前向きな努力を行うようになります。さらに、物事に失敗したとも自分はバカだから仕方ないという口実をつけるようになる。親にバカと言われ続けたことがないのは本当の話です。いや、仮に冗談とはいえ、その影響は思ったより大きい。冗談のようなもっと別の表現の作法です。非難に規制を感じる冗談の方が判断がかっこいい。冗談のつもりが本気になって受け止める人が無駄です。冗談のつもりでもバカやアホ子供をしたときに一人ではなく一緒に大勢をした場合があります。特に先生が多いことでしょう。一人の先生が何十人の生徒を相手にしていると同時に悪さをした複数のおっしゃるケースはよくあります。例えば、いざをした子供が10人いたとします。10名同時にお説教をしようとすると官僚的な言い方になります。みんな気をつけて。みんなきちんとしなさい。みんななぜそんなことをするの。こうした言い方はためになるようでためになっていません。複数名に対して同時に伝えようとするとメッセージ性は弱くなります。10人は10分の1の効果です。生徒には少し限りでです。心のことで10人は違う。自分は大丈夫だろうと思ってしまいます。大勢に対してこのメッセージ性の許可になってしまいます。では、こんなときどうすればいいのでしょうか。先生は面倒な気持ちになっても例えば、10名を同時にしたのではなく、一人一人に面接します。コストを用意して、一人一人から事情を聞いたり、一人一人になぜ行けないのか、次からきちんとすることを伝えたりします。そうするしかありません。手間がかかりますが、そういう接し方が一番よく身につき、子供のためになるのです。 一人一人おしゃれ。子供を上手にしゃべる30の方法。その8、名前をきちんと呼んであげると子供は素直に言うことを聞く。あんた、ダメでしょ。お前は何を考えているんだ。しゃべるとききちんと子供の名前を呼んでいますか。自分でつけた子供の名前であるにもかかわらず、口にしないようになります。家族の中から後ろから表現でいいだろうと思っています。お前やあんたというのは名前ではありません。そういう言い方は子供を見かしているだけでなく、僕は辛く感じます。また、ちょっと、こう言って名前を言わずにしゃべることもよくありません。会話の中に名前があることは相手に訴える力が全然違います。会話の中に自分の名前を登場するとドキッとします。名前を口にすることは名指しをすることです。虫眼鏡太陽の光を集めるように親の言葉を処理に対して集中させているような感じがあります。子供とはいえ、名前をしっかり呼んでしまいましょう。ただ、よく次からはどうした方がいいよという言い方はドキッとします。しゃべることに限りません。それは個人を尊重している言い方です。名前をきちんと呼んであげると子供は素直に言うことを聞くようになります。自分に対して言われているという実感が強くなるので、親らの言葉がより親身になって聞けるようになるのです。きちんと子供の名前を呼んでしゃべる。子供を上手にしゃべる30の方法。その9、ゆっくりしゃべり方を心がけよう。ほら、あなたが小学生の頃、疲れた記憶を思い出しましょう。どんな記憶が出てくることでしょう。先生の怖い顔、恐怖、雰囲気は昨日のことであるように思い出せる。しかしです。一方で、先生たちが語った言葉というのは今と思い出せないのではないでしょうか。叱られた時の光景ははっきり目に浮かぶけど、親や先生から言われた具体的なことは印象が薄いはずです。不思議だと思いませんか。強く叱られたら親や先生からの厳しいこともはっきり耳に残りそうな気がします。しかし、実際は残らない。なぜでしょうか。勢いが上がりすぎたです。往々に叱る側は言葉が早口になりがちです。子供にたずねたら分かるので、叱る言葉も早口になる。また、早口の方が勢いがあって、言葉を強調できるから相手も反省しやすいだろうと思います。しかし、逆です。早口の場合、勢いという印象しか残らず、肝心の叱った内容がきちんと頭に残りません。すごい勢いで叱られたら、どこでなんで叱られたんだっけ。後から思い出そうとすると、叱られた勢いしか印象に残っていません。肝心の叱られた内容がすっぽ抜けておじる。こうならないためにはどうすればいいか。叱るときゆっくりと尺調を整えることです。勢いよく叱りたい気持ちを抑え、叱るスピードを落とします。子供は言葉を一つ一つ確かめる余裕がございます。起こったということを整理したり、考えながら話を聞くことができたり、など心の準備の余裕がございます。その中で、次から気をつけようと心がける意識も芽生えてくることでしょう。叱るときは勢いと想像しますが、そうではありません。ゆっくりの方が深く印象に残り、子供の場面になるのです。ゆっくり尺調でしゃる。子供を上手にしゃる30の方法。その10、一度にいつも指摘すると、どれも覚えなくなる。大人である親からでは、子供の悪い点は山ほどあります。あらゆることが嘘で、失敗することがたくさんあることでしょう。親とはいえ、何度も言うのは疲れます。そこで、子供のミスや失敗をして説教をすることに気づいたことすれば、同時に指摘をしてしまうと強くなります。確かに、1回の説教で指摘するところは全部指摘すれば1回で済みます。親にとっても、子供にとっても、ベストであるというと、どうでしょうか。そんな話はありません。あれは悪い、これは悪い、それは悪い。一度にいつも指摘されると、子供は頭の整理が落ちません。親は子供ですから、すでに多くのことを分かっていますが、子供に一度に教えても頭の中で安定していきません。覚えることには心がけることがたくさんない、忘れてしまいます。本当に子供が手間を伴う、言いたいことを一つに絞ってください。1回の説教につき指摘するのは1つのみ。子供は理解もしやすく覚えやすくなります。1回の下につき1つだけ指摘する。子供を上手にしゃべる30の方法。その11、子供の反省を私は小学6年生の時、シャルが上手な佐々木先生という女性教師がいました。小学生の頃はあらゆる先生が叱られましたが、佐々木先生のシャルからでは違いました。今に深く記憶に残っているぐらい印象的なシャルからです。どのようなシャルからというと、7沈黙があります。なぜこんなことをしたの ?7 沈黙、次からどうすればいいと思う ?7 沈黙、次からはきちんとできますか黒子の要説教ではありません。お説教がしばらく次からと沈黙になります。それも、この7沈黙です。5秒や10秒のような短時間ではありません。30秒や1分。時には3分くらい沈黙があることもありました。3分もあればカップラーメンができてしまいます。時々沈黙があるとシャル効果が倍増します。お説教を受けていると次々と話を聞いているので精一杯です。考えたり被害者に反省したりする余裕がありません。しかし沈黙になると余裕がないです。自分の悪かったことはどこだろうか。次からはどうすればミスを防げるだろうか。迷惑をかけて悪いことをしたら、沈黙の時間があることで子供は落ち着いて考えられるようになります。お説教といえばシャルが次々と話をすることが多いです。しかし沈黙の時間があると考える時間になります。反省の言葉を言う時間のタイミングも増えます。子供の反省を促すためには長い沈黙が効果的です。しゃべる最中にあえて静かな時間を作ってみましょう。子供は落ち着いて反省ができるようになるのです。長い沈黙の時間を作る。子供を上手にしゃべる30の方法。その順に、大勢の前ではしゃべらない。しゃべる時は環境も大切です。見せしめになると大勢の前でしゃべるや先生がいます。見せしめはよくありません。しゃべる立場になって考えてみましょう。誰でも大勢の前でしゃべると心は一つずつきます。たくさんの人の前でしゃべるのはいつも以上に恥ずかしく感じます。周りの視線が気になり親からの言葉を聞く余裕がなくなります。しゃべる人だけでなく大勢の人が慣れているという恥ずかしさも加わるからです。しゃべるところを友人になると後で冷やされるかもしれません。親からしゃべると今度は友人からもすごくしゃべっていたら何をやったんだと冷やされ恥をかくことになります。これはショックで回避になります。何十も恥をかくことになるからです。落ち込んだら素直にも時間がかかるに違いません。子供をしゃべりたいと思った時その場所に大勢の人がいるから回避になる場所があることが大切です。人がたくさんいるところでしゃべるのはやめ静かで人の前に場所をやめましょう。回避になる場所でしゃべる。子供を上手にしゃべる30の方法。その13、しゃべる先生の子供に合わせるとうっかりしゃべらなくなる。親と子からでは当然身長は親の方が高い。それも圧倒的に高い。子供の年齢も読みますが、今以上の身長差があることもあります。そんな先輩から親からとどう感じるでしょうか。背の低い子供の立場になって考えてみましょう。上から目線で言われているような感じができます。不思議なことですが、子供が聞こえている高校があるので、やすい素直に聞きません。どこか自分のレベルは合っていない話という印象があります。そういう時は、下から側であることなしなんで、子供と目線を合わせるようにしましょう。背の低い側が高い側に合わせることはできない。下から時、身長を合わせるために椅子の上にあるなんてできませんね。それは笑います。背の高い側が低い側に合わせるしかありません。下から子供に訴えるためにしゃべります。目線が同じになると、子供は親の言葉を受け入れやすくなります。自分と同じ言葉から飛んでくることは素直に聞きやすくなります。子供が聞こえている高校の自分と同じ位置なので、自分のレベルにやっている話という印象ができます。しゃべって子供と目線を合わせる。子供を上手にしゃべる30の方法。その14、行動を制限することより行動を変えることを禁止する。ダメです。いけません。やめなさい。なぜかこういう言葉を聞いていると元気がなくなっていませんか。言いたいことでは行動を制限することなんです。やってはいけないことを親がたくさん増やしています。こういう言葉のシャワーを浴びていると子供は何もやらないんだ。何もできないと思います。そう学校に食べてきたように見事に食べなくなってしまいます。しゃべるときは行動を制限することはない。別の解決を提供しながらしゃべます。A ではなく B とすればいいよ。A という行動をやめさせるために B という別の行動を教えてあげます。すると子供はあっと辛くなります。なるほど。そうすればいいんだねと次からどうすればいいのかに行動しやすくなるのです。こうすればいいよという選択をする。子供を上手にしゃべる30の方法。その15、変な注意は1分ルールを徹底する。しゃべるまではいかない変な内容があります。注意です。人と言ったり、どなたにするわけではありません。子供のために話が落ちながら今のうちに注意しておきたいこともあるでしょう。これはもう少しこうした方がいいんじゃない。次からどうした方がいいのかよ。ちょっと心が良くないね。怒ったりしちゃったりするわけではなく、単に注意例です。しかし、注意例の件の内容であるにもかかわらず、黒子した話になっていませんか。そもそも人間の集中力はそういうことになればもちません。しゃべるときは最初の1分しか話が残らない。もちろん重大な話のことは今度は二度とないようにじっくりお説教することも必要でしょう。7沈黙をするならきちんと相手に対して反省するような仕方も状況に応じて必要です。しかし、いつもそういう仕方は伝えます。厳密な重要な軽くさえ通らない。そこで徹底したのは1分ルールです。そもそも人の集中力は短い時間しか保てません。話を本気で聞くのは最初の数分まで。最大限の厳密な重要な場合はしゃべるときは1分ルールを行いましょう。1分で止めるというより1分以内で止めるということです。話が短ければ短いほど子供は聞きやすくなります。しゃべる対象も小さいので心のダメージも小さくなるのです。厳密な重要では1分ルールを徹底する。子供を上手にしゃべる30の方法。その16、ダメですという表現の良くないという表現に言いたい。とりあえず他の子も読んでいるときと気になる表現が何にしました。これもダメです。あれもダメです。これはしてはいけません。あれもしてはいけません。こうした行動を制限する文章が続いていたことです。読むなら途中で暗くなったことがあります。しては、いけないと、前続けると元気がなくなりませんか。あれもダメ、これもダメと言われていると何もできなくなります。行動を制限され、勉強が悪いことです。私が文章を書くときに心がけていることがあります。ダメという言い方は避けることです。ダメという表現をしたいときには良くないという別の表現を使うようにしています。 言わんとしていることは同じです。やってはいけませんよということを表現していますね。よくないという言い方の方が多分これが言い方です。言葉が悪いのに聞き入れやすくなりませんか。子供をしたことも同じです。ダメと言いそうになったらよくありませんという言い方に変えてみましょう。子供は表現ではないので落ち込みをすることができるようになります。親の言うことを聞きやすくなるのです。ダメとよくないという言い方に変える。子供を上手にしたり30の方法、その17、一つのおもちゃからたくさんの楽しみ方を引き出すことが大切。幼い頃おもちゃが欲しいと言っても大抵の場合は断られました。買ってもらうためには厳しい条件があったからです。前回買ったおもちゃを徹底的に遊び尽くすことです。それがいつできるだろうと思っているのではないでしょうか。これがなかなか難しいです。一度遊んだくらいではいけません。当然買ったからという理由も通用しませんでした。おもちゃが壊れることを一つのおもちゃを様々な角度から遊び尽くします。ある日メロゲームを買ってもらったことがありました。普通は入り口からスタートしてゴールまでたどり着いたら終わりです。だから次のおもちゃとはいけません。親はまだ楽しめるはず。もっと別の楽しみ方、別の遊び方を見つけなさいと言います。私はそう言われてもらう。スタート地点から入ってゴールしてはいけないかと不安を出していました。しかし、ひとした瞬間、別の遊び方が変わりました。スタートからゴールを目指すのではなく、逆にゴールからスタートを目指すという遊び方です。全く逆方向ですが、迷わしい楽しみを見つけました。同じメロゲームでも2通りの楽しみ方を発見できます。さらに、頭を閉めて別の楽しみ方が変わりました。タイムアタックです。私は妹でどちらが早くメロゲームのゴールまでたどり着けるかを時間をかかって競います。早くゴールまでたどり着いた方が勝ちです。ゴールまでいかに早くたどり着けるかという水準がなかなかありませんでした。なぜ親は子供が失うものでも早くなかったのか。説明書には書かれていない楽しみ方を見つける者を引き出すためでした。あれも欲しい。これも欲しい。子供は好奇心のせいです。しかし、その子供の好奇心のままに欲しがっているものなんでも早いのはよくありません。何でも早いとそのおもちゃの本当の楽しみや奥深さを見つけられるからです。おもちゃは選ばれません。最下によっては早い楽しみを見つけることができます。見つけるためには、おもちゃを全部楽しみにすることが大切です。上から見、下から見、上から見、上から見、上から見、上から見、上から見、説明書も書かれていないような楽しみ方を自分で発見したり作ったりします。一つのおもちゃでも実質たくさんのおもちゃを手に入れていることと同等になります。自分なりにいかにたくさん見つけるかです。メロゲームに必ずどんなおもちゃでも共通です。一つのおもちゃがいかにたくさんの楽しみを引き出すかです。親は物をたくさん持つのではなく、常に物からたくさんの楽しみを引き出す方法を教えていました。その教えが子供が失うものなんでも早いという教育方法でした。何度も目を楽しみ、心の中にまで咲き込んでようやく次のおもちゃを買ってもらえる許しがあります。物をたくさん持つように一つのおもちゃを遊び方を作ることがいい。子供が失うものなんでも早いのは大切です。その青年があるからこそ子供に創作として楽しみを引き出す力を見つけるのです。説明書も書かれていないような楽しみ方を発見したり作ったりする。子供を上手にしたり30の方法、その18、存在を肯定しながらしたりと子供は前向きになる。改めて考えてみたいことがあります。子供をしたときになぜ一生懸命になってしまうのでしょうか。やはり大事なことからですね。親を痛めて一生懸命産んだことです。かけがえのない親子です。将来は間違った道に進まずいい子になって育ってほしい。そうなります。いつも以上にしたることも強くなってしまいます。子供のことこそ教育が大事ですから、しゃることもつい強くなりがちです。その気持ちをしゃっていることに触れましょう。すなわち子供の存在を肯定しながらしゃいます。親を痛めて産んだ子にいい人生を送ってほしいからしゃっているんだ。いい子に育ってほしいから一生懸命なんだよ。こうした子供の存在を前向きに肯定しながらしゃると子供に説得力がついてきます。しゃることがない感じがありますね。言葉がないかどうかです。自分は生まれてきてよかったんだ。自分のことを思ってしゃってくれると、さらば言うことを聞くようになります。親が愛されていることがあるということも知らないと思います。ただしゃるのではない。子供の存在価値を認め愛を込めながらしゃいます。それが上手なしゃり方というものです。子供の存在を肯定しながらしゃる。子供を上手にしゃる30の方法、その19、子育ての限界の兆候を見ますな。傷が開けて叩いていた。つい大声でしゃってしまう。カッとなって殴っていた。こうしたことに心当たりはありませんか。悪いと笑っていても、ふっとした瞬間、体が勝手に動いてしまう。そういうことを思います。自分はなんて器が小さいのだろうかと。いえ、違います。器が小さいからではありません。もちろん人によって器の対象に違いがありますが、問題はもっと別のところにあります。子育ての限界に立ちつつある兆候です。全部を事務所でやろうと全て返すぎています。子育ての全てを親で対処しようとしている。気が休まる暇もない。その他の緊張やストレスからつい子供に手を出したり、怒ったりしてしまいます。親こそ甘い上手になりましょう。悪いことではありません。親だけで子育てができれば苦労はしません。子供は手がかかりますが、何かのサポートが必要です。あなたの時間サポートをしてくれる人はいませんか。例えば遊びはそうです。父母の余裕がない時は遊びは遊びに手伝ってもらうというのもです。また子供の成長に応じて、託児所、保育園、幼稚園などを活用するのもです。子育ては親の手で始まるのが一番ですが、とはいえ、限界を見せるのはもっと良くありません。自分は時間も体力もなくて限界だ。そういう時は考えなく助けを借りるようにしましょう。早い段階から人間関係に触れる際にもない親の手も子供のためにもなります。むしろ余裕がなくて厳しくしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、冷たくしてしまったり、感情的になったりか、優先かに、どれについたりしてしまいます。時には手を出して大切につながることもあるでしょう。その感情の重くままにしたのはよくありません。痛みで精神を失った時、自分でもいつ行った方に発展しやすい。嫌がした時にしたり、怒った時にしたり、いえいえ、違います。むしろ泣くことができましょう。嫌がした時にしたり、怒ったことをしたり、ではどういうふうにしたのかというと、ワンクッションを置いてらっしゃいます。落ち着くことも知らない。冷静になってからと、相手の表情も言葉も丁寧になります。慎重に言葉をやめなら、良い子供たちになってしゃることができるはずです。感情になさっている時には良くなった、丁寧にしゃることができるはずです。嫌がしている時ほど、しゃるのはやめる。子供を上手にしゃる30の方法、その21、自分より成長が早くても、気にしないように子供をしゃらせる。むしろ注意したのは親より子供です。親は人のことを思っても子供同じように考えるとは分かりません。子供のことを広く気にするかもしれません。自分より勉強ができると考えて焦る気持ちになる。走るのが早い友人に嫉妬する。自分より人気のある友人なんて羨ましく思ったりもするでしょう。人それぞれには特徴がありますし、成長するのも差があります。自分の方が有利であるにはいいですが、悔いが終わるとだんだん焦りが出てきます。お前より子供の方がそういうことの精神コントロールは難しいです。そういうことこそ親の出番です。よその子は気にしなくてもいい。自分のペースでいいよ。子供は安心します。親の力強い説得が子供の自信と変わります。我が子がすぐ育っていれば能力の違いは気にならないはずです。もちろん子供と競争することを選ぶもありますが、もう少し成長してからです。幼い時はまず我がこのペースが最優先です。成長や能力に関わらず無条件で子供を進んでやりましょう。気にする子供を気にしないように説得する。子供を上手にしたり30の方法、その12、ひどい改造された子は親を教え始める。親が嫌だという人の話を聞く際がこれまで何度かありました。そういう人の育ちを聞くと大抵上手でなります。幼い頃からひどい改造を頻繁に受けていた話が必ず登場します。叩かれたり殴られたり蹴られたりなどです。そんな人の人に親が殴られた技を見せてもらったこともあります。一歩間違えば虐待になるような体罰です。おそらく親は教育熱心だったのでしょう。子供のためにと思って言ってもらえないことは痛みを渡せようとした。それでもなかなか教育が思うようになず、体罰もさらに強くなっていった。熱心すぎて子供には辛い経験しか残っていません。その人は親は会いたくないと言っていました。体罰された子は親を教え始めます。痛いことは誰でも嫌です。幼い子供ならなおさらです。もし親が失礼な教育だと言って体罰を与えながら教育するとそういう親も嫌になります。もちろん全ての体罰なく虐待につながるわけではありません。大事な面では体罰によって子供に勝ち絶対にしてはいけないという社会の上を抑えることができます。しかしあくまでも特殊な例です。やはり体罰なしで教育を進めることが基本です。大切なことを抑えるために痛みや何か別の手段で抑える方法がないかも探してみましょう。体罰は一番手っ取り早いですが、最も継続レベルの修行の仕方です。いいか、教育とはいえ体罰を与えるのはやめる。子供を上手にしたり30の方法、その13、叱ったことが改善されていれば必ず止める。叱ってそれで終わりではありません。叱って教えたことがその後改善されているかどうかきちんとチェックしましょう。本当に大切なのは叱ったことです。親としては見ていないような工夫をしながら見るのがポイントです。もし改善ができていれば必ず止めましょう。できるようになったね。前より上になっているよ。やればできる。叱ったことからこそ親が褒められると余計に嬉しい感じがあります。子供は改善されていることを親に認められ嬉しくなります。子供が嬉しい感じるのは親が認められることです。親が認められると子供はもっと良くなります。もっと認められたい、もっと褒められたいと思うような一段に改善にしちゃうことでしょう。この個人間の繰り返すことで子供はだんだん良くなるのです。改善されていれば必ず止める。子供 同時にしたり30の方法、その14、子供に共感してからしたり、あなたが子供と親がしたりた時の記憶を思い出しましょう。親は自分のことを全然分かっていない。いきなり子供に理不尽さを感じたことが何度かあることでしょう。親がしたり時言っていることが正しいのは子供でも十分に分かります。私がなかなかその親の言うことを受け入れられない。子供が自分の立場を分かってくれていないからです。しかるのは親ですから親の立場で考えてしまいがちです。大人の目線しかし、精神年齢の低い子供は子供の言うことをなかなか素直に聞こうとしません。大人になると忘れてしまいがちな大切な子供のことです。正しい子供には何でも素直に言うことを聞くわけではない。では、どうすればいいのか。しかるときには、まず子供たちになってから考えてみましょう。子供たちに立つというのは、まず子供の気持ちに共感するということです。気分が悪いか、あんだね。イライラしていたんだね。怒っていたんだね。まず子供が今どんな気持ちになっているのか、精神年齢の高い方が察知してあげましょう。精神年齢の高い方から精神年齢の低い子供に合わせるということです。子供の気持ちを共感しましょう。子供は自分の気持ちを分かってくれると嬉しくなります。後日、お子さんのことが前向きに受け止めてくれるようとします。共感と増えた社会から子供になりましょう。子供の気持ちを共感してから、しっかり。子供を上手にしたり30の方法、その15、どうすればいいの子供同士が喧嘩をした後、親が帰ることが決まっています。きちんと謝って仲直りしなさい。当然のことですね。しかし、きちんと謝りなさいとはいえ、なかなか素直に謝らない子供がいます。嫌なって謝ろうとしない。もちろん、一度喧嘩をした相手に仲直りして謝るのは恥ずかしい気持ちもあるのですが、本当の問題はもっと別にあります。どうやって謝ればいいのか分かりません。子供は仲直りしたいものにまだ慣れていません。どういう態度で、どういうタイミングで、どういう言葉をかけているのか分からない。大人でさえ難しい仲直りです。子供はもっと難しい感じられるはずです。だからこそ親のサポートが必要です。友人と喧嘩した時は親も一緒に謝って仲直りはどうすればいいのかを子供に見せてあげましょう。初めは親が謝っているのを子供に見せる限り、子供に対して親が代わりに謝るシーンがありますが、あれも一つの方法です。仲直りはどうすればいいんだ。子供は親を手にしてやり方を覚えます。親が謝っているのを横に自分も謝らないわけにはいかなくなります。もちろんいつまでも親が代わりに謝ることはなく、子供が謝ることになりたい時期で手を見せてサポートです。上手に謝るようにしながら子供は謝り方を学んでいくのです。謝り方のことも親に見せる。子供を上手にしたり30の方法、その16、子供が心から髪を落としてしまった時、あなたは何と言いますか。子供が髪を落としてしまった。それに対して親が怒る。こんな時、親であなたならどんなことを口にしますか。こら、何をしているの。その髪は誰に落としているの。心から髪を子供に壊されると、やはりそういうことが出てしまいます。いえいえ、違います。大切なことが出ています。大丈夫。という子供を心配することです。値段の高い髪を割れると、親の注意は子供より髪に向けがちです。髪を割って知られると、子供は自分より髪の方が大切なんだと思います。髪より存在価値が高いことと大きなショックはありません。親の注意は子供より髪に向いているからです。子供はトラブルのことこそ、心のことで心配されたいと思っています。髪が割れたら親はいきなり近くではない。そういうふうに手直しが気にすることが大切です。子供のことを本当に大切に思っているなら当たり前にできるはずです。髪はまた相場の話ですが、子供が大きな落ちたら一生の傷が残るかもしれません。もし、知らなら手直していないことを確認してからの話です。まず、かけることは大丈夫。怪我はない。という案ずることなのです。心から髪より子供に怪我がないか心配する。子供を上手にしたり30の方法、その17、子供の周りに高価なものを置かなければ社会回数も少なくなる。身内の大切さには大きな髪の発生があります。これが結構大きいです。どのくらい大きいのかというと、子供の髪の背中の大きさの大きさです。私が幼い頃は気になって仕方ありませんでした。子供の頃に触ってみたいなという気が出てきます。しかしです。大切な高い位置にかけられていたので全然手が届きませんでした。椅子を使っても届かないような高い位置です。なぜあんな高い位置にかけているのだろう。触りたいな。今になって思えばなぜ高い位置にかけられていたのかわかります。私も親が同じことをしていたでしょう。子供の手に触れさせないためです。もし今の髪の発生を子供の手の所に置いたらどうでしょうか。確実に私は壊していたことでしょう。親は子供の手に触れさせないように工夫した結果、高い位置にかけられました。高い位置にかけることで学生としての前と子供の手に触れさせないという2つの図を同そもそも子供の周りに高価なものを置かないことです。子供は容赦に壊したりするものです。高価なものだとはいえ、どれだけ高価であるか分かっていません。親は割り切っているはずです。今までに高価なものがあるときは子供の手の届かない位置にしまっておくことです。高価なものを壊されどれくらいのことになります。そもそもまだ子供の幼い時は高価なものを置かない工夫も必要です。高価な用意にかかっても子供に用意される可能性が高いでしょう。安いものがあれば壊されてもショックは小さい。どうせ安物もまた買えばいいと思うからです。壊されてもいいようなものを用意すれば高価なものを壊されたショックで子供を置かないこともなります。単純ですが、それだけの話です。子供の周りに高価なものを置かないことで子供を社会するだけのです。高価なものは子供の手の届かないことによく。子供を上手にしたり30の方法、その18、シャしかし、指摘するのは悪い行為だけです。悪いのは行為だけ指摘して、その悪い点が改善されれば別に落ち込みする必要はないはずですね。しかし、ここが人間の難しいことです。しかし、落ち込んで立ち直るのに時間がかかる。落ち込んだ気持ちは長く続けてしまうからです。人によっては考えすぎる性格の人もいますが、しかし、立ち直るのに時間がかかることでしょう。早く立ち直りたいと思っても、なかなか気持ちはこのように置いてくれない。まだ怒っているのかなと親の顔を伺います。子供としては親が追い続けているのかどうか気になることです。親はシャッターこそいつも優しくなることです。気持ちの切り替えが重要ということです。シャッターこそいつも優しく回数を増やす。笑顔を増やす。優しくなる。そうすると子供は脳筋していないんだなとほっとして元気を取り戻します。シャッターこそ強く指摘しない気持ちですが、なんです。いつも優しく回数子供同士にしたり30の方法、その19、子供の話が分からなくても親は無理にしない。子供同士が喧嘩をしている。兄弟ならば兄弟喧嘩は日常3時。友人と喧嘩をすることもあるでしょう。こういう時、いきなり叱るのはよくありません。まず子供が事情を聞くことが大事ですね。言い訳者、出ないこともありますが、何か社会に事情があるかもしれません。とにかくまずは話を聞くことです。さて、そんな子供の話です。特に親切で何を言っているのかわからない時があります。子供に事情を採用としますが、まだまだ表現の問題という意図がない。そういう時に親がすぐ言い訳するのはよくありません。子供の話が分からなくて親は無理にするのもいけません。きちんと子供の話を理解できるからこそ親にも指導やアドバイスができるようになります。肝心なことがあります。もう少し分かりやすく話してと言えばいい。子供の話が分からなければ言っている意味がわからないと正直言うことです。もう少し分かりやすく言ってもらえるようにされます。子供は必死になって話を学べようとします。親が分かってもらえないと自分の話がないと思い必死になります。短くしたり話のポイントを学べたり大切な部分だけを理解したりなど子供に試行錯誤を繰り返すことでしょう。すると話を要約する練習ですね。こういう機会だからこそ分かりやすく話ができるようにさせる機会なのです。子供の話が分からないときにはもう少し分かりやすく話をしてと正直に言う。子供を上手にしたり30の方法、その30、父と母が同時にしたのは身柄がないショックが大きくなる。私が子供のことを父に知られたら母に謝りました。父に知られたときには母という身柄があります。逆に母から知られたら父に謝りました。母に知られたときには父という身柄があります。身柄を残しながら知るのは大切です。しかし父と母から同時に知られると大きなショックを受けます。身柄がありません。しかも父からも母からも嫌われているような気がして記憶を潜んでしまいます。悪いのは行為だけです。悪い行為に私になってもらえさえすればいいだけ。恐怖や不安を植え付けるために子供を叱っているわけではありません。子供を叱るときに気をつけたのは両親が同時に叱るというシチュエーションです。小さなお叱りでも両親から同時に叱ることを言われるのはショックが大きいです。親子間にかかりません。学校で先生が生徒を叱るときも何人かの先生が人の生徒を挟んで叱るようなことがないよう注意したいことです。人の生徒を先生が挟んで叱るのは子供の道と言っても過言ではありません。叱るときの鉄則は一対一になることです。他の人に慣れていないので人の気にすることがありません。親からの言葉を受け取りやすく子供の自分の意見になりやすくなるのです。父と母が子供を挟んで叱るのはやめる。子供を上手にしたり30のことまとめ。その1、大声で怒ったり叩いたりする姿勢からはやめる。その2、間違いの指摘は行動を止めてからチェックする。その3、理由をセットにして子供を叱る。その4、子供の理解をなぜということでチェックする。その5、人格を否定するような言葉で叱るのはやめる。その6、冗談のつもりでもまたやったというのはやめる。その7、一人一人をしゃる。その8、きちんと子供の名前を呼んでしゃる。その9、ゆっくり着地でしゃる。その10、1回のしゃりにつき1つだけチェックする。その11、長い沈黙の時間をする。その12、会議になる場所でしゃる。その13、しゃらんで子供と視線を合わせる。その14、構成がいいよというしゃり方をする。その15、テレビが注意であれば1分ルールを徹底する。その16、誰も良くないという言い方に変える。その17、説明書も書かれていないような楽しみ方を発見したり、突っ張りする。その18、子供の存在を肯定しながらしゃる。その19、 現在を感じた、ためらわず、頼る。その20、嫌がしていることほど、チャンネルはやめる。その21、気にすることも気にしないように説得する。その12、いくら教育とはいえ、対立を与えるのはやめる。その13、改善されていれば、すかさず止める。その14、子供の気持ちを共感してから叱る。その15、謝り方のところも親に見せる。その16、高価な髪より子供に出ないか心配する。その17、高価なものは子供の手の届かないところに置く。その18、叱った後優しく接する。その19、子供の話がわからないときには、もう少し分かりやすく話をしてと正直に言う。その30、父と母が子供を挟んで叱るのはやめる。